西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は、東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考えると題して、ゲストティーチャーに西宮市職員で南三陸町に派遣されてらっしゃいました畑文孝さん、そして同じく西宮市職員で女川町に行ってらっしゃいました福島明さん、お二人をお迎えしてお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
まあ、3月11日今年は10年目ということで、多分皆さんね、いろんな思いでお迎えになったその日だったと思うんですけれどもね。
そうですね、本当に10年の区切りで、後にこう報道がただね、ありましたけど、でも正直だんだんその、まあ、今コロナ禍でいろんなね、マスコミさんいろいろそっちの報道が忙しいんだと思うんですけど、正直その東北の報道も少しずつ減ってきてるような、たまたま今年10年やから10年で頑張ってここまでかみたいな感じがしてて、
そうですね、
11年目12年目やったらもっとしょぼくな、いやそれは辛いな、でやっぱり思い出してほしいっていうことをこの今日のテーマに、のっけるんですけど、
絶対風化させてはいけないですよね。
そうおっしゃる通りです。だからそうです、阪神淡路大震災にしても、東日本大震災にしても、やっぱ風化させないぞっていうのもやっぱり我々阪神淡路大震災やら、まあ、僕自身はその東北では地震には当てないですけど、もろ本当に地震津波を経験された方と一緒にずっと仕事してましたから、
ですよ ね
福島君も、僕もそうなんで、生の話ずっと聞いてるじゃないですか。
そうですよね、
めっちゃ聞きましたね。
それこそ、南三陸町長の佐藤町長が、防災対策庁舎の上で、どういう話をして一晩過ごしたかとか、津波が来る瞬間のこととかっていうのをやっぱり直接お話聞いてたりすると、やはりその現場をずっとね、そこの現場に通ってるから、余計にこうそれが染みてきてるところがありましてね。
そういうなんか本当にその生の情報を、まあ今週もね、いろいろ伝えていただきながら、復興と防災、私たちにできることというテーマで今日はちょっと考えていきたいと思うんですけれども、阪神淡路大震災1995年1月17日でしたけれども、あの発生直後から、日本全国からボランティアの方が来てくださったりということ で、
そうです、ね、
ボランティア元年なんて言われましたよね。
そうですね、
で、
本当に助かりましたね。
そうですよね、本当に助かりました、我々、で、その 3.11 に際しても、いろんな方がその東北にということで、ボランティアにお出かけになったりしたんですけれども、なかなか放射能のこととかもいろいろありまして、いろいろなご苦労もありつつ、でも本当に何かことが起こったときに、当事者はもちろんですけれども、その周り、それから本当に日本国民として何ができるのかみたいなこと、やっぱり今一度ちょっと考えておかなきゃいけないなと。
そうですね、
いうこともありますよね。
阪神淡路大震災ボランティア元年と言われてますけど、当然東北の話もしかり、で熊本もあったし、
そうでしたよね、
でもただ大きな災害が起こるたびに、その日本の社会の中で時間のある人はお手伝いに行きましょうっていう、それはみんなの動きじゃないです。みんな仕事もあったり、学生さんやったら勉強もあったりするから、でもただその時間のある人がね、そのいろんな被災地に行って何かお役に立てることないかなって思っていただける人が必ず今いてはるんで、そういう、ある意味文化って言いますか、
そうですね、
そういう、そういうのが風土が出てきてる部分はすごく助かるなっていうか、お互いにいいなって思うところはありますね。
そうですね、ボランティア精神っていうのが本当に芽生えてきているということですよね。実際に畑先生は、その南三陸にいらして、なんか そうなんやって、被災するということはこういうことなんだということを、
はい、
またあの阪神・淡路大震災とは違う形で ね、はい、実感なさったんじゃないかと思うんですが、やっぱり一番怖いのは津波だったってことですかね。
過去の経験っていうのを踏まえてもダメだった、はい、逆に言えば阪神・淡路大震災の話をすれば、はい、僕ら過去の経験ないんですよ。
ですよね。
だから、まあ、確かに、はい、西宮で僕、まあ、今住んでるの神戸ですけど、はい、神戸で震災がありましたったってそんなん来るんかいなぐらいの感覚であったので、はい、当然突然そこに7.3 が来て震度7があって、あんなことになってわーって言ったら単発なんですけど、はい、南三陸も女川もそれこそ先ほどの先々週かな福島さんがおっしゃってたように、
はい、
もう繰り返し繰り返し言ったら120年のうちに4回も津波来てて、
そうです、
ね、明治29年昭和8年昭和35年がチェリー地震、
はい、
で今回の東日本ですから、はい、120年のうちに4回来てるんですね。
そうです、規模に、ね、違いはありつつも、そういう大津波を何回も経験している土地ではありますね。
だからね、この間佐藤町長、南三陸の町長さんですけど、はい、チェリー地震津波昭和35年やから自分が小学生の時に、はい、経験して家流されたりしてはるんですよ、まさかね、うん、その自分の人生の中で2回もこんな目に遭うとはっていう、逆に言うとね、この話の前振りは経験してなかったからあんだけ阪神・淡路大震災の被災者はあんだけの経験、まあまあ怪我をして亡くなった方もいてはる、で逆に東北の方々は経験してるから、津波が来たら高台に避難しようっていう話は昔から当然語り継がれてたわけですよ、
ね、民話だったりとか古文書なんかにもあるそうですからね。
のにやっぱりかなりの方が犠牲になったっていうのは、逆に経験がプラスに働く時とマイナスに働く時があって、何年も前に、いやそれこそ自分が覚えてる、自分がちっちゃい頃に、それこそ昭和35年に一遍来てますから、
そうですね、
皆さん生きてはる頃に津波が来て、あの頃はもうこの辺までしか津波来んかったねとか、
そうですね、
ここまで逃げてたらこっから上まで津波さかのぼることないでしょうというふうに思ってられるところに、もっと高い津波が来て飲まれてる人っておられますから、
いや、女川でもそうなんですよ。
そうなんです、
海っぺりの近いところに住んでた人が一番被害大きかったんちゃうかと、そうじゃないんですよ、で津波というのは川筋をね登っていくと、
そうそう、
遡っていくんですよ、まあ、何キロも登っていくようなことがありますのでね、そうすると海が見えないようなところでも川から津波溢れてくるんですよ。
じゃあ内陸部でも危ないって
こと？そうですね、ある程度内陸でも危ないと。で、1960年チリ津波の時、女川だいたい 4.2 メートルぐらいやったというふうに言われてるんですけれども、今回それの4倍ぐらいの津波来てますんで、逆にね、その当時の記憶がある方、まあ、ここは大丈夫やったで、谷の奥やから大丈夫やで、だから避難せんでいいよと思ってた方が、残念ながら、えらい目に遭ってると。
1キロとか2キロ内陸でやられてますもんね。
そうなんですか。
なんで、まあ、過去の記憶に、その、頼りすぎない未曽有の事態、想定外の事態であっても、命だけ守るために、どないするかというのが大事になってくるんちゃうかなというふうに。
ね、
はい、思いますね。
その津波の怖さなんかはね、いろんな形で、まあ、
伝わってるはずなんですよ。
言い伝えとかでね、こうしなさいとか、こんな言葉とか残ってることいっぱいあるみたいですよね。
そうですね、
はい、
だからまあそやから、その経験も語り継がれつつ、でもあの時はここまで津波こんかった、ここまでしかこん、あの辺までしかこんかったから、
はい、
ここやったら大丈夫やろう、でもそこまで来てしまったっていうことがやっぱあるように聞いてるから、やっぱりこうそれこそ想定はね、
そうですね、
こうもっともっとこうやっぱりよりこう来るで来るで側に思って、危険側に置いて、やっぱりちゃんと避難行動を取るべきや、
それとあれなんですよね、津波の時、私は、まあ、 会ったことがないからよくわからないんですけど、はい、とにかく自分の判断で人の指示を待ったりしないで、はい、もうとにかく逃げろとかっていう、なんかあの天電光ですか、
津波天電光って言います、
は
い、
なんかそれはすごい大事だ
って。僕もこれ正直東日本大震災があるまで知りませんでした、そのずっとずっと昔からこの言葉をあったり聞いてます、うん、だから東北で学んだ話なんですけど、うん、今おっしゃるその津波天電光、天電光っていうのがあって、要は天電光自身は津波が来たら、うん、まあ、取るものもとりあえずもう両親にも構わずに、うん、各自点でバラバラでええから、うん、一人で自分の命を守るために高台に逃げろ、まあ、要は自分の命は自分で守れ、うん、っていうことなんですけど、うんうん、ただそれだけで言うとね、その自分自身は助かってその他人が助けられへんっていうことがあったとしても、ただね、津波てんでんこっていう話がみんながそれを共有してたら、ええ、人を助けるっていうことをさっき考えちゃうと津波てんでんこになんないんですよ。
ですよね。
例えば、あの、自分自身が大丈夫だった、大丈夫だろう、でも、海岸沿いの町におばあちゃんいてはるから、おばあちゃんの様子見に行かなあかんわって言って山の方に行かずに浜の方に向かって被災された、おばあちゃんは実際にはちゃんと避難して大丈夫だったのに、それは後で分かる話ですけど、だったのにそのおばあちゃんの様子を見に行ってその被災された方もおられますから、逆にその方が、いや、もう天電光やからおばあちゃんはちゃんと避難してるはずや、だから私もちゃんと避難するって言って、ちゃんとみんなが一斉に高台の方に向かっておれば、少なくとも一つや二つのその人命はそこの方々は失われへんかったということもあるので、あの、いろんななんか要素があるらしいんです。あの、京都大学に山木先生っていう方がおられて、その方の本でちょっと勉強したことがあるんですけど、その津波てんでんこの中には4つの要素があるっていうんですよ。で、何かっていうと、その、自助、自分を助けるで、自助原則で、自分の命を自分で守る、これも当たり前ですよね、はい、そのための行動である津波てんでんこで、2つ目が他者避難の促進、
はい、
いわゆる地震が来ました、あ、津波が来るかもしれへん、はい、じゃあ一気に山の方を向いて走ろうって言うたら、うん、人が走って山の方に向かっているのを見たら、あ、俺も逃げなって思うじゃないですか、
はい、
あ、そうですよね、う
ん、だからそのみんなに声かけてわーって言う前に、もう一斉にビュッてこう山の方に向かっていく人見たら、あ、俺も山の方行かんって行って逃げなあかんねやっていうふうに思うっていうのを伝える、うん、
行動によって
、
だからその避難をピュッとその山の方に素早く逃げるっていう行動は自分のためだけじゃなくて、その人のためにもなるんやっていう考えの避難、それを我がためのみにあらずっていうんですけど、我がためのみにあらずっていうのは2つ目で、3つ目がね、あの、相互信頼の事前情勢っていうんです。何かっていうと、大切な、先ほどのおばあちゃんとその子供たちの話をすると、はい、大切な他の家族と事前に津波があったら天電光しようね、
うーん、
別に様子見に込んでええから、
はい、
もう津波があったら天電光やでと、
あ、なるほど、
心配したらあかんねん、お互いにもお互いに津波天電光しろっていうのをお互いに話し合ってて、お互い信頼感があるから天電光できる、
家族でルールを決めておけばいいわけですね。そうそうそう
そ
う、
事前にそれやっとけ、はい、その話しとけっていうのが3つ目、うん、で4つ目もこれは結構重いんですけど、はい、生存者の自責感の低減、例えば、それでもやっぱり逃げ遅れて亡くなる方って本当にああいう津波だったらおられます、
は
い、でもその時にじゃあ自分がこれ生き残ったことが申し訳ないって生き残った方がおられるっていう話もよく聞くんですね。
ありますね。
いや、そうじゃないんやと、これはお互いに天電光で約束してたんやと、さっきの話で、
うん、
ねんけどそうなってしもたんはこれはもう自分責めるやつじゃないんやと、約束しててんけどこうなってしもてんからもうしょうがないっていうふうに思い直すことで罪悪感がちょっとでも減るという話があるそうで、
はい、
今言うたその4つが津波てんでんこの意味としては挙げられるっていう話を読んだんですけど、これ深いなと思って。
そうですね、
うん、最初津波てんでんこ、あ、そうかそうか、そりゃそうや、まずなんか表面的には当然自助、自分の命を自分で守る っていうことが当然一番に頭に入ってくる内容なんですけど、
一番ストレートなところではそうですね、
はいはい、いやそりゃそうやって、うん、でもその時家族のことどうすんねんとか、うん、いろんなこと思うじゃないですか、うん、だから自分の命自分で守る以前に、じゃあ自分の可愛い子供がその浜川の保育園におったら保育園の様子見に行きたいじゃないですか、うん、でもちゃんと保育園保育園として津波が来たらその山側に避難してるはずや、避難するんやというのをお互い前もって信頼関係作っとけっていう意味も含まれるんやっていうのを聞いたときに、はあそうかって、
つまり私たちにできることっていうのの中には、はい、そうやって日頃からそのもしことが起こったときにということを話し合うという、はい、
そうですね、
それがやっぱりものすごく大事、それでルール家族のルールを決める、はいはい、例えばどこに逃げようとかどこで落ち合おうとかっていうようなことをちゃんと話し合っとかなきゃいけないっていうことも含まれるわけですよ、
はい、そうですね、まあ、津波に限った話ではなくて、例えば台風が来た時にこの辺やったら高潮というのもあります、水害というのもありますので、そういうの場合に、どう避難するかですよね。あの今コロナもあります、自宅避難というのを、まあ、場合によったら大きな選択肢になってくると思うんですが、そういうことを含めて、普段から話し合って家族親族同士あるいはそのご近所同士の信頼というのを作っておくというところは肝なんかなというふうに思います。
そうですね、
でもそれをこ うまくこう伝えるとか、はい、そのちゃんとこうその自分のものにするとかっていうのはなかなかこう難しいかなとか思うんですけれども、なんか地域だったりとかそういう、ね、あのコミュニティとかでなんかそれをこ うまくちゃんと徹底させるような方法ってないでしょうか ね、
まあ、例えばね、はい、あの阪神・淡路大震災やったらもう身近に人と防災未来センターとかご存知ですかね、はい、当然あの、まあ、西宮方は最近の方行かれてるかどうか分からない、ハット神戸とか
張りますね、
岩屋の海側ですね、
阪神電車でいうと岩屋の南側、JR でいうと灘から歩いて行けますかね、そこにハット神戸にあの人と防災未来センターがあって、はい、でそこにその阪神淡路大震災のアーカイブって言いますか、うんうん、その時のその記録映画であるとか、
はい、
そのそれこそその時のジオラマっていうんですかね、壊れた、うん、倒壊した家とか車がひしゃげた状況のやつをもうリアルに保存してありますから、
はい、
あのそこをご覧になってない方おられたら、うん、ぜひともご覧いただきたい。で、うん、当然西宮市の職員だってもう阪神淡路大震災経験した人多分3割か2割か
職員
だ半分なんかこうずっと昔にもうなくなこう切れてるんですよ。
そうですね、で私を、うん、あの中学校1年生の時やったんで当然まだ働いてませんのでね、うん、
だから、あの西宮市の職員で阪神淡路大震災を経験してその阪神淡路大震災の後の仕事をその市職員としてやった人って言ってしまったら
少なくなって
もう多分だって、ね、3割2割とかそんな世界か。
でもそういうあの貴重な経験をねやっぱり次の世代に語り継いでいただかなければいけない
です
し、
すごく大事ですね、
大事ですね、
東北なんかでもね本当にあのその震災を語り継いでらっしゃる語り部の方なんかが活躍してらっしゃるようで、
まあ、今やっと復興も復興って言いますか、
はい、
その工事もだいぶ落ち着いてきて、その中で各地区各町で伝承施設、
はい、
伝える受けたまわる伝承施設が、うんはいはい、あの続々オープンしてるところで、
はい、
あの例えば陸前高田とかですね、うん、あの岩手県になりますけど、
はい、
あの大槌とかその辺もできてオープンしてますし、去年一昨年かなあの気仙沼もできましたし、
そうですね気仙沼にもね
できてましたね。で南三陸はね来年ちょうど1年後ぐらいにできるらしいです。
あそうなんですか、うん、
伝承施設、はい、ほんで福島でももうできてましたよね。
そうですね、うん、福島の方はあのちょっと原子力災害があるので、うん、そうそうそう、またちょっと要素は違うんですけれども、はいねはいはい、やはりそういうのを語り残していこうと。
だから、やっぱり東北のそういう伝承施設に、うん、行っていただくのもすごく、うん、大切なことやな、ね、
リアルにそれをこう追体験するみたいな、うん
ね、先ほどおっしゃったその語り部も、はい、多分その伝承施設にはおられたりしますから、当然そこで映画記録映画とかそのいろんな展示もね、うん、それはあるんですけども、その語り部の話をお伺いするとか、
はい、
そういうことでやっぱり感じるとこ肌に染み込んでくるとこってすごくあると思うので、ぜひぜひ行っていただきたいなと思いますね。
そうですよね、うん、でまたそういったことをねなんかイベントの形で残すという運動もあるそうですね、
は
い、
そうですね、まあ、各地であるとは思うんですけれども、はい、女川町の場合ですね、やはりその率先避難をするのは天然子ですよね、
うん、
それをその体で染み付かせていこうと、はい、うん、 でそれをさらに1000年後の未来まで残していくにはどうしたらいいかいう話ですよ。そうすると、まあ、年に1回のはイベントといいますかね、そのお祭りという形、お祭りは毎年やりますから後世に残っていきます、うんうん、というのでどう考えたかというと、あの走るというと西の宮で何がありますと、西の宮のね
走る、
あの西の宮神社の福男のその神事を参考にして、
はい、
あの、まあ、3月 の、 あの復興祭の時にですね、はい、高台に向かって競争すると、はい、そういうような津波伝承長復興男、津波伝承長復興男という取り組みをですね、震災の2年後の3月、そこから、女川がやってるんです。
へえ、じゃあこれやっぱり1位2位3位みたいなのが選ばれて、
そうです、そうです、で、はい、あの、まあ、復興男ということで、
はい
はい、まあ、選ばれて、それであの今はあの西の宮神社と提携しているような形で、その西の宮神社からですね、記念品が贈られるというようなこともあったりするんですが、
はい、
まあ、その西の宮のはいわゆる開門神事、福男選びという神事ですね、
うん、
それを参考にして女川で1000年後まで続けていこうという、ここにも一つ絆が生まれてるなっていうふうな、そういうお話です。
福男と復興男、
う
ん、
そうです、
かかってるんですね、これ、
かかってますね、
なるほどね。
で初めね、ちょっと西の宮神社さんにその無断で始めたというようなことがあったようなんですが、
はい、
まあ、このような形でさせてもらってますっていうので、うん、まあ、あの報告に西の宮神社の方に行って、あ、そしたらもうぜひ続けてくださいということで、うん、はい、今ではもちろん公認ということで、西の宮神社さん公認で女川でも、はい、
そうなんですか、
復興男をさせていただいているということですね。
今回ね、東日本大震災、10年で東北と西の宮の絆って書いてまして、うんうん、当然福島君やあの旗がその女川や南三陸に行ったつながりの話をしてますけど、今あの福島さんから話あったように、西宮と東北って昔からつながってるんですよね、
はい、
今あの女川で西宮神社に絡めて福男がある、はい、走ってはるっていう話を、はい、ありましたし、
はい、
実は僕南三陸町で働いてる時に、うん、春桜が咲く場所があるんです。まあそれあちこちで咲くんですけど、
公園みたいなところですか、
うん、公園でね、はい、あの東山公園っていうのが、はい、その南三陸の中心市街地、志津川っていうところなんですけど、志津川の、はい、あの中心市街地からちょっと、役場側の方にですね、はい、ありまして、そこにこう高台になってる山になってるんですけど、東山公園、はい、でそこぶらっとこうある時見に行ったら西宮神社があるんですね。
え、
西宮、え、
で、いや、まあ、西、まあ、そのまま
で、ほんまに西宮神社、神社って書いてるんですよ。
はい、
あら珍しい、偶然やね、最初知らんかったもんでね、
はい、
西宮神社なんや、まあ、珍しい、同じ名前やって思いつつ、その神社のその足元のところに、
はい、
この神社のいわれがこう石にこう切り刻んで書いてあるんですよ、
はい、
でようよう読んだら、
はい、
摂津の国西宮の神社の分霊を持ってきたって書いてあるんですよ。
え、じゃあ
まさに、
まさに
800年前に、
800
数十年前に西宮から摂津の国ですから、
はい、
え、摂津の国の西宮なんやって、
その頃からじゃもう絆が結ばれてた。だから
やっぱりその東北のその南三陸志津川に西宮神社の一部が行ってるんですよ。でそこ西宮神社になってる。いやー、そうなんや、
神様が一人で肉わけないですから、ね、誰かが連れて行ったか持って行ったか、
そうですよね、
人の動きはあったということですよね。
いや、だからやっぱり本当にご縁があったんやな、あるんやなって、800年前からね。
そうですね。
で今福島さんがおっしゃったように、その1000年後も続けるっておっしゃってたように、いやそういうつながりも今後もやっぱりね、800年来れたんやったらこれから1000年もいけるやろっていうことで、
そうですね、
ね、やっていただいたらいいかなって思う、
本当に長いスパンでね、はい、まあ、あの今回のその東日本大震災の被災地には、はい、西宮からも本当にたくさんのボランティアが駆けつけたりっていうことでね、はい、いろんな、まあ、その活動を繰り広げられたようですけれども、うん、はい、あのまあ、本当にその町づくりとかね、そういう大きなあのその行政側がやるようなことじゃなくて、
はい、
その泥かきだったりとか、うん、ね、もう本当にやれることっていっぱいあるんですよね、
う
ん、
はい、
そうですね、
うん、はい、泥かきっ って民家の中でやるやつもあるんですよ ね、
う
ん、
そうですよね。
だから道路工事って言うとやっぱり土木の仕事じゃないですか。
そんな大きなのあれではなく、はい、
でもそうじゃなくて、その津波が来た当然道路も一緒に流れてきた、うん、ほんで畳めくったら床下にいっぱい泥残ってる。
そうですね。
でこれ民家の中の一軒一軒じゃあ行政の手が入れられるかって言うたらなかなか
難しいですね。
難しい
ね、
そうなってくるとやっぱりその泥をね、そのどけるっていう仕事は地元のやっぱりおじいちゃんおばあちゃんやったりするわけですよ。そこにお住まいの方が。
でも体力的にね
でけへん、はい、重たいですから。
そうですね、うん、
でだから震災後にね、東日本大震災の後では山本町っていうところに僕南三陸に派遣されるまだ前、はい、5月の話ですけど、宮城県山本町っていちごを作ってあるいちご農家さんのとこがたくさんあって、はい、でそこのそのお宅とか、うん、その周りの側溝のところの泥かきをですね、はい、させていただいたのが東日本大震災でのボランティア経験ですね、はい、福島さんどうやったんですか。
そうですね、私は石巻の方で泥かきのボランティアというのは個人的に、はい、その震災の年行かせていただいたということもあったんですが、それともう一つ、はい、福島県の方になるんですけれど、うん、南相馬市というところにも行ったことがありまして、ボランティアで、ほうほうほうほう、そこではね、写真が津波で流されてしまってドロドロのが見つかるんですよ。
はいはいはい、で、思い出大事。
そうなんですよ、うん、思い出ですから、うん、その持ち主のところに返したいですよね、はい、ただそのまま泥のままですると、どんどん劣化していきますので、それを洗浄するボランティアというのがありますので、南相馬ですからちょっと放射能とかもあったりするところなんですけれど、大丈夫な範囲でですね、うん、それほど体力を使う仕事ではないんですが、泥かきだけじゃなくてですね、そのように女性の方でも、あるいは高校生中学生の方でもですね、うん、できるようなボランティアというのも、うん、写真洗浄のようなボランティアというのもありますので、まあまあ、次回そういうようなことが起こったらまた参考にしていただきたいなというふうに思います。
そうですね、
私たちにできることもたくさんあるんだということですよね、はいはい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では福島先生お願いします。
はい、クイズです。女川の、津波伝承女川復興男が参考にした西宮の神事は何でしょうか。
はい、今年はなくて残念でしたというあの神事でございますね。はい、これで3つの、問題が出揃いました。3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は生放送でございます。4週目ですから、お二人への、まあ、いろんな質問などもぜひお寄せいただきたいと思いますし、
お待ちしてます。
そうですね、
またその10年後の被災地の今だったり、ね、いろんなこともまた我々がまたできることなんかも含めて語っていただきたいと思います。
はい、はい、
東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考える。ゲストティーチャーは西宮市職員の畑文孝先生、そして同じく福島明先生、お二人の先生に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。